ラウディの暴れん坊ラジオ。この番組は加古川愛に満ち溢れた野郎二人の音楽ユニットラウディがお送りする、ライブでは見せない素のラウディをありのままお届けする、そんなラジオ番組です。
どうも
どうも、
おはラウディ、
おはラウディ、
ボーカルのユキと
ベースのジェイドです。
二人合わせてラウディです。ということで始まりました、
はいはい、
5月の、
はい、
暴れん坊ラジオ
ラジオ
ということで、
はい、
始まりましたよというところではあるんですけども、
そうですね、
まあ、とりあえずは、
はいはい、
ね、うん、このラジオといえばってところがあるんで、
はい、
加古川情報の紹介
を
させていただければと思ったりしてます、
はい、最高
ありがとうございます
、はい、
ね、これ本当に加古川に住んでる時にできてたら絶対行ってた、
う
ん、何やったら今でも行くっていう感じなんですけど、
相当ですね、
はい、
相当ですね、
相当でございます、はい、ありがとうございます、
はい、
ですね、
はい、
夜パフェ専門店
というものができ
まして、
うんうん、
これどっちが正解なんですかねっていうところではあるんですけども、
はいはい、
店の名前としては、
うん、
アイスやねん、
うんうん、
東加古川店
が
4月の21日にオープンしたということで、
はいはい、
いやこれは素晴らしいでしょというところではあるんですが、
うんうん、
あるんですが、
うん、
併設してるですけども、
はいはい、
そこにクレープ専門店のクレープやねんもあるということで、うん、
なるほどなるほど、
このクレープやねん、アイスやねんということでですね、
ははは
めっちゃ美味しそうなんですよ、この写真が。
昼と夜を分けてるんですか、それは。
それはちょっと、
わかんないけども。
お店の方にお伺いしていただく、ほかないんでございますけども。
無駄なお問い合わせ増えるかもしれないですけど。
けどやっぱり夜パフェということも、
はいはい、
夜パフェ夜アイス、うん、夜パフェって、
はい、
いうこともあって、
うん、
夜の1時まで。
1時まで結構やってる、すごい。
14時から1時までっていうことで。あと、いやもう泣かせてくれるやんっていう感じなんですけども、
はい、
そのね、この起業された方 の、
、はい、
その長女の方が、
うん、
アイスクリーム屋さんになりたいぞと、
あ、はいはいはい、
いうことで、
うんうん、
その将来の夢を知ったがゆえな、
うん、
この起業っていうところでやってくれたっていうのと、その、まあ、ちょっと先ほどお話ししたそのクレープやねんっていうクレープ専門店は、
うん、
その娘さん小学1年生の次女の娘さんの夢だったっていうので、
なるほど、
その夢を叶えるために
すごい
クレープ屋さん、アイスクリーム屋さんをやっちゃうっていうのが
素晴らしいです。
素晴らしい、
こんな、なるほど、子供の夢を親が先に叶えていくという
だったらもうね、
うん、
いやいいか悪いかちょっと分かんないですよ、
はい、
本当に法律家の方がいて突然突っ込まれてもちょっと怖いものがありますけども、
はい、
だったら店頭立ってもらってもいいわけですよ。
なるほどなるほど、
夢を叶えるということで。
確かに確かに、
いやそれはもう
労働法のあれが、
労働法なんじゃあれにとかって言われるとちょっとやめてくれよ、
まあ、ちょっとお手伝いでね顔出すぐらいいいでしょ
そうそうそう、
猫ちゃんとかもね駅長やったりするわけですから
それぐらい許してよ
それぐらいの気持ちで
感じじゃないですか、はい、めっちゃ美味しそうなんですよ、私もうね、
はい、
絵も言われぬじゃないですね、ティラミス好きなんですよ
絵も言われぬ、違います、
押しも押されぬ、
はいはい、
ティラミス好きでございまして、
はいはい、
いやね、
うん、
この写真に載ってるのがティラミスかなと思って見ててめっちゃ美味しそうやなって思ったんですけど、うんうん、欲張りチョコって書いてました、
なるほど
けどティラミスもあるらしくて、
うん、あ、なるほどね、
いやこれ絶対食べたいやつ、
まあ、そもそもクレープ美味しいですからね、
あ
で、それでアイスもね、
あって。そうなんですよ。
こらたまらんですよ。
たまらんのですよ。
やっぱその、今のご時世、
はい。
いろいろね、スイーツやなんやってありますけども、
はい。
その加古川でそれが食べれるっていうのはすごくありがたいですよね。
そうなんですよ。
もともとあるわいって言われたら、あれなんですけど、
なんか、
ちゃんとその専門店というか、
そうそうそう。
いいですよね、それは。
私たちのあれなんですかね、うん、記憶がちょっとだいぶ前で
止ま
ってる、
まあ、
可能性があるんですけども
、パンダ焼きで喜んでましたけど。
こんな、え、クレープ屋さんとかあるんですか？パフェとかって出せる？加古川の設備でっていう。
ダメだよ。アップデートしていけよ、お
前。けどね、
はい、
その設備とかって考えたら、うん、いやそれで言うと西川パン美味しかったなっていうのが
あ
った
んで、あ、なるほど、ちょくちょく出ますよ、
あるわ、あ、いけるわ美味しいの作れる加古川っていうのがちょっと思いました、
まあ、そこをね、みんなでシェアしていこうっていう姿勢があるのかどうかはちょっと置いといて、
はい、そういう話をすると、うん、過去の街はどうなったかっ ていう。
ほんまに続報を待たれてますけども。
本当に加古川に行った方ちょっと教えてください。
ほんまに
春行堂どうなったん
ですか。情報がね錯綜してるんです。
錯綜してますね。間違いなく
現地で依頼生だと思うんですけど。
そうですね。行ったらすぐ終わる。終わる。
いやでもそうですよね。その現地の方が教えてくれた情報を、はい、元にしてねこっちもあの待ったりしてたんですけど、結局この再開してないし。
そうなんですよ。
再開するって話だったんですけどね。
そうなんです。
いついつって目処まで立ってたのに、それを超えても再開してない。これはちょっと心配です。
心配です。どうかどうか、うん、ちょっと教えてください。
誰かが引き継いでいただいたり、あのクラウドファンディングしていただくなり、何か告知していただくなり。
確かに過去はもうクラウドファンディング、うん、ファン
ファンディングで、
ね、クラファン、クラファン。あの得意とするところにありますから。
はい。
ちょっとそれはぜひぜひやっていただきたいですね。
ちょっと過去フェスでやったらもう得意とされてしまう。
間違いないやつ。
過去が全体巻き込んで。
主語でかなるから。
まあいいことですよ、それは。
そうそうそう。
みんなで頑張って盛り上げていったらいい話ですからね。
盛り上げていこうっていうところでね。はい。はい、これがもう、うん、こんな過去が情報なんかもお伝えしつつ、うん、
はいはいはい、
お伝えしつつの、うん、この、なんか、なんかあるらしい。
そうなんですよ。あの、顔側だけでは来たらやっぱりね、このラウディやね。はい、ラウディのこともしていかなあかんない言うてますから、
はい、
もう当然のことなんですけども、
はい、
その、この10年にわたる活動を経てですね、
はい、
あの、いろんなコンセプトがありつつ、はい、コンセプトはいろいろありましたっけ、はい、暴れていかなあかんない言うてますけどもね。
それしかない。それ一本。
そう、それ一本です。まあ、いろいろやってきたわけじゃないですか。
はい、
いやでもね、まあ、あの、ウェブサイトをやってみたり、YouTube をやってみたり、
はい、
っていう中で、去年か今年かにね、はい、あの小説も書いていくぞっつって、
はいはいはい、
ジェイドが張り切ってね、
はい、
やってきて、まあ、それどうなったんや続報はっていう話、
そうですね、
話もあると思うんですけども、もうでなんかちょっと目標決めてね、
はい、
やっぱ出版、
はい
ね、
はいはい、
本書くにあたってやっぱ出版していくのが目標として掲げるべきだろうと、
はい、そうですね、
っていう話をしてたと思うんですけども、はい、あれじゃあこれ出版すればよくねっていう話になったんです自分の中
で。はい、やったれと。
やったれということでね、
はい、
このラジオを聴いていただいているもう5月の頃にはですね、
はい、
あのもう出てると思います本が。
お、
これはどうですか。
いやもう追い詰めたんちゃいます。
はい、追い詰めてるし、あのもうあの書き上がってるんですよ本当は。
あ、なるほど。
文章自体は、はい、その構成と、
はい、
あの何ていうんですかね、その文章をアップロードするにあたって の、はい、そのシステムとのこの調整。
なるほど。
私はちょっと今語り合わねばならぬ部分があるので、そのアマゾンの方でですね、
はい、
あの Kindle っていうサービスね、あの、はい、電子書籍を読めるサービスがあると思うんですけど、そこであの個人の出版っていうのができるんですよね。
はいはいはい、はい、
なのでそのシステムを使わさせていただいて、あのジェイドさんの方からですね、うんうん、あ、まあ、でもあのラウデイ名義で出そうと思ってますけど。
ああ、なるほど。
あのツイッター、まあ、元い X の、
はい、
あの方ではですね、ラウデイさんしかほぼつぶやいてないんで、ちょっとその名義の方がいいかなと思って。
確かに。
ということで、ラウデイ名義でですね、
はい、
あのもう記念すべき1冊目の本は、やる気を出そうぜっていう本をね、
ああ
のタイトルはちょっとまだ未定なんですけど、まだ未定なんか言って、宣伝の仕様あらへんやないですか。やっぱ、1分の魔法とか、その1分ガチでやったらやる気出るからっていうね、
はいはいはいはい、
っていう雰囲気でいこうかなと思ってます。
ありがたいことですよ、はい、
これなんで、はい、やる気に関してね急に言い出したんだって、
はい、
言ったらやっぱりやる気出さなあかんなっていう。
なんかあれ、はい、ちょっとタイトル決まってないっていう話あったじゃないですか、
はいはい
はい、暴れていかなあかんな言ってますけども、でもいいじゃないですかね。
誰が呼ぶね。
なんかやる気みたいなところもあったから。そうですね。
いや、そうそうそう。はい、その、あの、暴れも哲学を最初書こうとしたんですよ。
はい、は
い。じゃあ、需要ないやろと思って。
なるほど。
筆を折りました。
なるほど。折っちゃいましたか。
そうです。あの、でも、ゆくゆくはそういうのも、はい、あの、混ぜ込んでいこうかなと思ってます。
はい、はい、はい。
で、その先に、やっぱ、ちゃんと、求められるものを、
はい、
ね、提供していくっていうのも大事じゃないですか。
確かに。
ね、そこをやっぱ折り混ぜていきながら自分のやりたいこともこう、含めて。はいはい、まあ、自衛ながらやって、
うん、
ゆくゆくはがっつりと暴れろ哲学の布教にも、
なるほど、
努めていこうかなと思ってる質問でございます。
なるほどです、
はい、
あのちょっと私が非常に気になっている部分が一つありまして、
はいはい、
これあのラジオ今5月の前半回ですけども、
はいはい、
この話後半回じゃなくてよかったんですか。
なめんなよ。
お、
はい、
さすがですね。
く
ー。くー言うてますやん。
いや、まあ、もう、
まあね、
まあね、
ただもう、はい、これを出した日やもうね、はい、もうね、
そう
出版記念イベントとかも
そうそう、なるほどね、
あるかもしれない、
はいはいはい、6月以降に急にだんまり決め込む可能性
あの話どうなったっていう
続報を出して
一切の続報を起こさないっていう。そうなったらそうなった時で察してくれよ。
そうですね。笑ってくれ。
素晴らしいですね、はい。
まあ、やっぱねその文章でもね、はい、ちょっと頑張っていこうかなと思いますから。
あ、いいですね、はい、ちょっとねそれもまた本当にちょっと続報があることを願ってますけども、ね、はいはい、ちょっとよかったらですね、はい、皆さんもちょっとチェックしていただきたいなと思いますよと、
はい
はいはい、いうところでございますが、は
い、よろしいですか。
よろしいです。
お知らせとかないですか。わかります。
お知らせはないです。
ないです。よかったです。じゃあこれから応援していただければと思いますのでね、
はいはい、
ではこの辺で曲を聴いてください。ラビディでブレス。
ってまいりました。
来ました、
映画紹介のコーナー。
よし
ちょっとわかんないです。わし、なんすか。
はいはい
はい。はいはいはい。もういいかな。いいけど。
流していきます。
ひどい話はありますが。
はいはい。
はい、今回紹介する映画はこちら。
オッペンハイマー。
来ましたね。
来ましたね、物議を。
物議。
物議来ました。
物議を。
はい。
これは、はい、なんとなくは知ってるんですけど、
うん、
はいはいはい、もう、どういう映画なんですか。
もうめちゃめちゃ話題になりましたね。本国アメリカでは昨年ですかね、2023年におそらく公開されてたと思うんですけど、
はいはい、
まあ、今年に入ってやっと日本でも公開されるよっていう話になりまして、はい、無事公開にこぎつけたわけなんですけども、
はい、
これなぜ日本でこういうことになったかと言いますと、はい、オッペンハイマーっていうのがですね、原爆の開発に大きく貢献した、
はい、
ね、人物ということ でそれに、まあ、伴ってですね、昨年2023年にそのアメリカの方での、
はい、
まあ、旧ツイッター X の方でですね、ポストがちょっと悪い方で話題になりまして、
はい、
まあ、この被爆国日本といたしましてはこれらも遺憾法を飛ばすしかございませんと、ね、いうことで、まずいろいろあったので、
はい、
この映画自体は何も悪くないのに
、はい、
そういう、ね、騒動になってしまって、まあ、その一部界隈で変な盛り上がりを見せたがゆえにちょっと公開が危ぶまれておったんですけれども、まあ、今回ね公開されたんですが、なんとこの映画上映時間3時間ということで。
ありがとうございます。
これですよ。この重みたるや。
まあ、もう、ほぼインド映画。
ほんまに、ほんまにですよ。しかも休憩ないんだから。
ないですか。
まあ、インド映画もないんですけど。
インターバルない。
ないんです。
なるほど。
これですね。
はい。
うん、で、その、しかも、まあ、言うたら、クリストファー・ノーランじゃないですか。監督が。
はい。
まあ、脚本も。ね。これっていうので、まあ、世間的に言われてるかどうかちょっと私は存じ上げないんですが、クリストファー・ノーランさんってやっぱこの時間軸の扱い方っていうのが、ね、
はい、
結構特殊っていうか特徴的だったりすると思うんですけど、
はい、
で、このオッペンハイマーさんはね、実在の人物でその原爆に携わっていて、で、このまあ電気映画みたいなところがあるので、はい、この人物のね、背景をこう追っていくわけなんですよね。
はい、
その開発の歴史からあって、その晩年どういう人生を送っていったかっていうのをまあ迫っていくんですけど、で、それの時間の扱い方なんですよ。
はいはい、
この人の、まあ、青年期というか、まあね、この開発した時期と、うんうん、それを開発終わって原爆を落として、でその後戦後どうなっていったかっていうのも、
あ、はい、
まあ、とこまで描いてるから、
うん、
そこの描き方なんですけど、これ順を追ってやってくれないんですよ。
さすが。
そう。なので、はい、これね、知識がないとちょっと置いてかれる可能性があるっていうのを事前に聞いてたので、
あ、なるほど。
そう、私も見る前にちょっと知っといた方がいいかなと、
はい、
まあ、恥ずかしながらオッペンハイマーさんに関しては私全然知らなかったんで、
はい、
でもどうですか、日本人の方知ってます？
いやー、もう何やったら、
うん、
ね、もう蓋していこうかっていう、
いや、そうなんですよ、
ね、気概もあるじゃないですか。
そうなんですよ、
はい、
やっぱその被爆国ではあるけども、その原爆で受けた被害についてはすごく勉強する機会ってあると思うん
です、
はい、
そうですね、
で修学旅行とかでも長崎広島訪れて原爆ドームやなんや、
うん、
ね、平和記念っていうのとかあったりすると思うんですけど、実際いざその原爆そのものに対しての知識って意外とあんまないかもなと思って。
そうですね。
うん、で、今回見るにあたって、
はい、
まあ、ちょっと知っておこうと、と思ったんですけど、難しい
ですよね。
そう。
ですよね。
そうなんですよ。
はい、
で、まあ、そのお話の中で、まあ、最初、はい、結構冒頭からね、私、ジェイド、オカルト好きでございますから、
はい、
引きつけていただけたんですよ。
おー。
っていうのがですね、
はい、
量子論。
ああ、ありがとうございます。
量子力学。
ありがとうございます。
まあ、その曖昧なもの。
はい。
そう。で、この世界っていうのは、この確固たる原子、分子のおかげで成り立っていると思いきや、量子力学によって、ちょっとこの曖昧な確率によって、実はちょっと揺らぎがあるんじゃないかという説が出てきて、で、そこでね、まあ、これはもう誰でもご存知、アインシュタインさんとの、
はい。
ちょっとしたこの、ね、意見の齟齬というか、があったりして、で、そこのお話もちょっと絡んできたりして、あ、興味持てるーって思って。
そう、
ただ難しいだけじゃないと思って。
はい、
そこもクリストファー・ノーランさんやってくれてるなと思って。結構そういう、なんですか、オカルトじゃないけど、ちょっとなんかそういう興味の引き方上手じゃないですか。
はいはいはい、
SF とかオカルトとかに絡めるところが。
そうですね。
そう。で、それで映像的にも、なんかそういう引き付け方もしてくれながら、
うんうん、
で、ちょっと、まあ、原爆なんで、その怖い演出もあるんですけど。
はい、
で、その、最初の方はですね、割と、まあ、その研究してるところから始まって、
うん、
で、その原爆がどうやって生まれるか、まあ、その理論の段階ですよね、うん、でオッペンハイマーはどういう人物像でっていうのから入っていくんですけど、それと並行して、
はい、
その要は過去の話から並行して、
あのロバート・ダウニー・ジュニアさん演じるね、
はい、
あの方がいるんですけど、でその方の時間軸と並行して描かれていくんです
よ。
でその時間軸っていうのがその戦後、まあ、ちょっと裁判じゃないけどちょっと弾劾されるんですよ、ね、オッペンハイマー自身が、
はいはい、
そうでそれの背景を追っていくっていう、これがモノクロで描かれるんですけど、ロバート・ダウニー・ジュニア主軸の方とこのオッペンハイマー主軸の方の話が並行してこう、はい、違う時間軸のやつが進んでいって、あーってでこの子にちょっとドラマというかサスペンス系の要素もあったりして、はい、おいおいとこっちはもう大変よ、大忙しよと
さすがノーラン、
そうほんまだからそのそもそものオッペンハイマー周りの事情を知っておかないとそう何が起きてんだこれはと、
確かに、
うん、でそのモノクロの方がその時間軸がちょっと後の方で、でカラーの方がオッペンハイマーを目線の、
はい、
そっちの時間軸なんだよっていう前提知識がないと
なるほど、そう確かに
まだこれ 何が誰でどうなってんのっていう、はい、なりますんで、これはちょっと先にお伝えしておきたかったなと。
なるほど、
はい、
確かに。
どうですか。
いやー、それはさすがノーランさんですねっていうところですよね、はい、もう普通に描けばええやんっていうところ
ほんまに
だってもうあれじゃないですか、言ってしまうと、うん、その事実というか、
うんうんうん、
起きた話じゃないですか。
そうそうそう。そうなんです。
そこを、そんな描き方するんですよ、ね。さすがノーランさん。
やっぱただもんじゃないというかね。
そうですね。
ただのその歴史もんじゃないんだなっていう。
うんうんうん、
やっぱその、でも内容的にはちょっとね、まあセンシティブというか、こう、ね、どうなんですかっていう。物議かもすよなって。
いや、そうですよね。これも、わかんないんですけど、
うんうん、
なんで、なんすかなんで、作ったんすか。
そうなんですよね。
っていう。けど作ったんすかっていうと、うん、それはもう完全なる日本目線じゃないですか。
うんうんうん、
日本は落とされた側になるんで。はいはいはい、
うん、
けど、まあなんか、うん、その、何かしら意味はあったんでしょうね、うん、っていう。
そうなんですよね。やっぱそこって、やっぱ非常にこの映画の中でも、はい、まあテーマとしては難しいところじゃないですか。
はい、
いやもちろん取り扱うべきところでもある。
うんうん
うん、でも研究者って、何か先を目指すっていうのはもちろんあるけども、
はい、
そこになんか研究対象があるから、
はい、
その追求っていうか解明したいっていうところもあるじゃないですか、
はい、
でその結果としてやっぱ政治的な部分で、あ兵器いけるやんみたいなにもやっぱつながる部分があったりして、
はい、
でも兵器作りたくて俺は科学者やってんじゃないんだっていう人もいるじゃないですか、
はいはい、
その辺もあるんですよ、葛藤があってね。
でもさ、うん、どうなんすかね。
そうなんですよ。でもうね、これはあの映画もちろん見ていただきたいんですけど、やっぱ日本人からしたら、いや、きついてと。そらきついてと。っていうところがあって、
はい、
でもだからこそ、より一層、オッペンハイマーが、その背負った責務というか、
はい、
っていうのも重くのしかかるなと。
なるほど。
そうです。だからそんだけのもんをやって、で、そんだけの人が亡くなってるわけじゃないですか。
はい、
で、戦後に至るまで、まあ、今に至るまでですよね。影響力があるわけじゃないですか。
そうです、
ね。それをどうすんのっていう。
ああ。
ところがあるからこそ、こう日本人もね、ぜひ見るべきなんじゃないかなと。どうですか。
なんかはい、いろんな軸があるかなと思います、
はいはいはい。
ちょっと私はまだ分かってない。まだ分かってないんですけども、はい、よくあるじゃないですか。これは全然スケールが違う話なんで、決して一緒っていう話ではないんですよ。はい、ないんですけども、例えばって話で、なんかその、包丁も、うん、使い方によってはって話があるじゃないですか。
はいはいはい、
けど決して、そのね、うん、人を傷つけるための道具じゃなくて、
うんうん、
便利にするための道具として、生み出されたけど、使い方を誤ってしまえば恐ろしいものになってしまうみたいな、
うんうんうん、
そういう側面はあったのかとか。
ねえ。
ねえ。ねえ。
だって原子力発電とかもあるわけでしょ？
そう。
どうなんだ？っていう。ところを残した上 で,
上で
ぜひご覧いただきたいなと思います。
なるほど。
と、はい、いうことでいいですか。
なるほど、
はい、ぜひご覧ください。オッペンハイマーということでございました。ではこの辺で曲を聴いてください。ラウディでメモリー。
手を伸ばしても届かなくて、君の笑顔離れなくて、僕は一人ここにいる。近い強く繋ぎ合った絆、決して二人離れることはないと信じて愛し合ったね。突然君 雨が降って流れてゆく夢の奇跡たどってゆく互いの道歩き出す
やいのやいのやいの
やいやいと
言うて、
はい、
そんなこんなでエンディングがやってまいりましたよというところなんですけども、
はいはい、
まあ、エンディングともなりますと、うん、言えることはただ一つしかございませんっていうところでですね、
はい、
私たち、うん、YouTube やってます。
そうですね、
というところもありつつ、
そうです、
はい、
やっぱね YouTube っていいですね。
おおよ
およよ
それはそれはその心は
やっぱいいですね、メディアを持つっていうのは。
もう今までだったらね、うん、もう言われたら言われっぱなしでやり返す場所がなかったんですけども、自分のメディアを持つということは非常に強いことだと。
そうです
言われてないのよ、
そもそもね、
ちょっと言ってくれ何でもねえからなんか言ってくれ
盛り上げていきたいなと。
そうですね、いやけどね YouTube、うん、その自分のメディアを持つみたいなところもありますけども、うん、ちょっと、はい、あの、うん、これここに切り込んでいいのか分かんないですけど、はい、ちょっと怖いのもあるじゃないですか、はい、たまに、はい、よく分からないって誰なんですけども、はい、もういろんな人がね、うん、何々モノモシみたいな、
はいはい、
こ
あります、ね、
あるじゃないですか、
はい、
もうモロ刃の剣やな、
完全にそうですね。いやすごいですよね、無敵の人もいっぱいいますね本当に。
そう
です顔出しでよう言うなっ
ていうああね、うん、これが自分のメディアってやつかっていうと思いますけど、す、ね、物申したな、
物申していきましょう
と思いました丸っていう
そのことはしませんのでね、我々
は、はい、私たち暴れてます、暴れてないや、暴れてないやっていうところで、はい、けど暴れてるか暴れてないかで言うとですよ、
はい、
もうこの暴れもラジオ何年やってますかっていう話、うん、
はいはい、
何年ですか。
もう10年と
少々10年と少々でしょ、はい、それを4曲で戦っとるっていうのは暴れと以外
の何もない
でしょ。
本出しとる場合ちゃうやろ
曲作れやそこだけは堅くなに言わないさすがラウディやなと思いますけども、
いろんなことに注力してますけどね。
そういろんなことに注力して曲だけは一向にやらへん、やるやる言うてやらへん、ライブやる言うてやらへん曲だけはちょっともうこれからも触れていかないようにしていこうかなと思っていますけども、はい、次回も触れていきますのでよろしくお願いします、はい、ラウディでした。